こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本の土木周年の難工事は交通土木廃墟解説で知られるモヘジによる土木ノンフィクションで、サイズ社から刊行された初の著書である。主題は日本各地の巨大建設計画や難工事を技術史、現場条件、社会的背景の交点から読み解くことにある。青函トンネルや黒部ダムのような著名な事例だけでなく、一般には注目されにくい道路、ダム、山間部のインフラにも目を向け、なぜその工事が困難だったのか、どのような判断と執念が投入されたのかを解説する。 YouTube での解説を基礎にしつつ、文献調査を加えて再構成している点が特徴で、専門書というより一般読者向けの技術解説として読める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、有名プロジェクトだけでは見えない日本土木史の広がり。本書の重要な特徴は、土木史を青函トンネルや黒部ダムのような象徴で事業だけに限定しない点にある。日本のインフラ形成は、世間に広く知られた巨大事業だけで成立したわけではなく、地形、気象、需要、地域政策に応じた無数の工事の積み重ねでできている。本書はあまり報道されない難工事にも焦点を当てることで、土木を単なる巨大構造物の完成記録ではなく、地域と時代の条件に対する具体的な応答として描く。これにより読者は土木技術の価値を規模の大きさだけでなく、制約条件をどう克服したかという観点から理解できる。派手な成果の背後にある調査、設計、施工、維持管理の連続性を意識させる構成は、一般向けの土木解説として実用的な入り口になっている。次に、難工事を生む要因を地形と自然条件から読み解く視点。本書が扱う難工事の本質は、単に工事規模が大きいことではなく、自然条件との衝突にある。山岳地帯、豪雪地帯、海底急峻な谷、地盤の不確実性などは、設計図上の計画を現場で大きく揺さぶる。トンネルであれば湧水や地質、ダムであれば河川流量や資材輸送、道路であれば斜面の安定やルート選定が問題になる。本書はこうした条件を一般読者にも追える形で説明し、なぜ通常の施工では済まないのかを明らかにする。土木工事は完成後には当たり前の風景に見えるが、実際には自然の抵抗を測定し、予測し、時に計画を修正しながら進める知的作業である。そのため、本書の難工事という言葉は精神論ではなく、自然条件と技術判断が複雑に絡む状況を指している。さらに、執念を個人の美談ではなく現場の継続的判断として描く。題名にある執念は、単なる根性や英雄的な努力を意味するものではない。本書で示される土木の執念は、長期にわたる調査、施工方法の工夫、資材や人員の確保、安全との折り合い、制度上の調整といった継続的判断の集積として理解できる。巨大建設計画では、最初の構想から完成までに長い時間がかかり、技術的問題だけでなく、予算、地域、社会、政策目的の変化にも対応しなければならない。著者はそうした背景を追うことで、完成した構造物だけを称賛するのではなく、そこに至る過程の複雑さを読者に示す。これは、土木をものづくりの結果としてではなく、失敗リスクを管理しながら社会基盤を形にするプロセスとして捉える視点である。人間ドラマはあるが、中心にあるのは現場を動かす判断の積み重ねである。そして、使われなかった道路が示すインフラ計画の難しさ。本書で注目される事例の一つに、完成に近い状態まで整備されながら一度も本格的に使われなかったとされる山間部の道路がある。静岡県と長野県を結ぶ地域に関する紹介は、インフラが必ずしも完成すれば価値を発揮するわけではないことを示す。道路や橋脚、分岐構造の痕跡は、かつての計画意図を物理的に残すが、その後の需要、制度、ルート、社会情勢の変化によって役割を失うことがある。このような事例は、公共事業を単純に成功か失敗かで裁くのではなく、計画時点の合理性と事後的な評価を分けて考える必要を教える。土木は長期事業であるため、完成前に前提条件が変化するリスクを常に抱える。本書はその現実を、珍しいインフラ移行への関心から読み解かせる点で特徴的である。最後に、動画的な分かりやすさと文献調査を組み合わせた解説手法。本書は著者の動画解説を基礎にしながら、書籍として大幅に加筆修正し、文献調査を踏まえて再構成しているとされる。そのため、専門的な土木技術を扱いながらも読者の関心を引く入り口が明確である。謎の道路、巨大ダム、海底トンネルといった具体的な対象から入り、そこにどのような地理的条件や政策背景があったのかを順に説明する構成は、一般読者に適している。一方で、学術的な専門書のように数式や設計基準を詳細に検証する本ではないため、厳密な技術資料として読むより、土木への理解を広げる案内書として読むのが適切である。動画由来の平易さと、 書籍化による情報整理の両方を持つ点が同種のインフラ解説本との差別化になっている。結論として、日本の土木周年の難工事は、土木や建設を専門的に学んでいない読者でも日本のインフラを新しい視点で見直せる本である。道路、トンネル、ダムといった構造物を完成後の便利な設備としてではなく、地形、気象、技術、政策、人の判断が重なって成立した成果として理解したい人に向いている。技術者や土木系の学生にとっては、個別技術の詳細よりも事業が置かれた条件や社会的背景を整理する補助線として有益である。歴史や地理に関心のある読者には、地図上の線や山間部の構造物がなぜそこにあるのかを考える手がかりになる。類書と比べた際の強みは、有名な巨大プロジェクトだけでなく、使われなかった道路のような終焉的で不可思議な事例にも目を向ける点である。土木を称賛だけで語らず、計画の難しさや時代の変化まで含めて扱うため、公共事業を立体的に理解する入り口として際立っている。ご支援いただける場合は、モヘジポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。